ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
酒凍ってたんやろ。
はい、
酒凍ってたんやろ。
いや、まあなんすか、そのほら、うん、ね、うん、いろいろあるじゃないですか。
何やそれ、ごまかす理由があるのか
い。いや、ない、まあ勝てたんすけど、うん、勝てたんすけど。ね、
うん、
いやだってこの時間とか疲れるじゃないですか。
まあそうですね。
ね、そりゃ買いますって、まあ、
11時ですよ。
そうですよ、この時間にね、そんな直前に何時です言うてできるわけがないじゃないですか。
できるわけがないですよ、
普通。
普通ね。こんなことしていいの、もう新卒の2年目ぐらいまでやで。こんな夜中に。
ねえ、こんな夜中に。
うん、
ね、まさか、まさか、ええよって来ると思わなかったんで。
まあ、たまたまタイミングが合いましてですね。
はい、よかったです。
まあ、昨日までやったら完全にお眠やったんやけど。
そうですよね。
うん、
まあ、まず平日はダメですよね。
平日はもうまぶたが、まぶたの重みに耐えられへんな。
ねえ、本日金曜日ということプラスちょっとタイミングがあったって感じですね。
そうね、
はい、
はい、ということで、
はい、
やっていきたいと思いますけれども、
はい、あ、ほんならすいません、ちょっとさっき買った、
はい、
あれをすいませんな、
はい、
よいしょ、
すいませんな。
今日はあの、はい、氷結の和柑橘ミックスです。
和柑橘ミックス、
はい、
ほろ酔いセブンっぽいですね。
そうですね、
はい、
まあ、シークワーサーとかですね、
うん、
スダチとかそんなんです
わ。あ、まあ、そこはさっぱりしとかないとやってらんねえわと、はい、
そうですね、ちょっとね、うん、今日は一つの山を越えた感じが。
あ、越えましたか。
いや、でも越えましたけれども、その山を越えた時にちょっと先に小さい山を作ってしまってるんで。まあ、あの俗に言うちょっとした先延ばし的なところもあるんですけど、
ね、ああ、なるほどな、俺の好きなやつや、はい、それ。
はい、
今日帰れればとりあえずいいわみたいな。
まあまあまあ、でもまあ、はい、
いいっすね、
大丈夫です、はい、
はい、まあ、頑張っていきましょうということで。
はい、
ちょっと前回の続き、
前回続き何でしたっけ？
まあ、お便りの続きですね。
あ、そっか。まだお便りは、ね、そうですよね。ありますよね。
はいはい。大人気番組なんでね。はい、もう両手に溢れんばかりのお便りがね。
はい、
ガッサーって。
もう読んでたら読んでたで、もう全然話進まんでね、ずーっと、
う
ん。
そうですよ、ね。もう24時間テレビでもう、ちょっと枠開けてもらわなあかんぐらいの話ですからね。
はい。ほいなら、続き行きましょうか。
やっていきましょうか。
はい、
まあ、これはちょっと前にはあのバッドな UI というお話をしたときの、まあ、それに関する、反応をいただきまして、
はい、
ちゃんなかさんからいただきました、
はい、
豚まんについてくる小さいからしの開け口、
あ、
開けるとき、はい、ピャーって飛び出す、なんとかしてほしい、腹立つと、はい、いうことなんですけど、
あれね、そうなんですよ、わからんでもないです。
うん。
わからんでもないですけれども、僕は結構あれね、多分手食ってると思うんです
よ。あ、手食ってると。
はい。
そこはもう、やっぱりちょっと、ポンカンさん、はい、茶中さんにちょっと教えてあげてください。
いや、あれね、普通に開けると、うん、からしの容量がちっちゃいんで、
うん。
ピャってなるんですよ。
ピャって。
ね。
まさに言うた通り。
はい、普通に開けるとね。だってちっちゃいっすから、あれ。
うん、うん。
なんで、イメージとしては、あれですよ、カップ焼きそばのマヨネーズとかって、開けるとこう、マヨビームみたいな感じになるじゃないですか。
はいはいはい。
ね。あんな感じで、あんな感じに開けるのを意識してやると、
うん、
まだ備えにピャってならないっす。
まあ、それでも多少はピャッとはなると。
なるときもあります。
あ、
はい。
なるほどね。まあ、それは、その、ロットによって違うみたいな。
ロットによって違うんですかね。ロットによって違うのか、僕のコンディションによって違うのかわかんないですけど。
そういうことね。
はい。はいはい。でもね、その角っこだけを切るイメージで、うん。
角っこだけを
切る。やっておりますね。
うん、はい。角っこを切る、その、角度というか、幅が狭すぎたなっていう、ね。
そうなんですよね。あれちょっと狭いっすよね。あれ初めから斜めに切り込み入れておいてくれたらいいんですよね。
そうなんやね。
はい、そこがちょっとバットなとこですよね、
うん、あまりに細すぎるとほんまにもうびっくりするぐらい細いのが出てくるからね。
わかります、うん、初め押しても出てこえへん時なんですよね、
う
ん、
そうそうそう
、はい、あ、しまった届いてないっていう、う
ん、ナノレベルのからしが出てくるから
はい、わかります、わかります、うん、これ分子レベルまで分解されながら出てるよねっていう時ありますよね。一分子一分子出てきてるよね。
出てきてるですね。渋滞起こしてるからね。
はい。
まあ、この、からしつながりで言うと、まあ、からしってわけじゃないけど、はい、よくスーパーの餃子、スーパーの惣菜系の餃子の、
はい、
まあ、要はプラスチックの容器の内側に入ってるタイプの餃子のタレの入れ物ね。
はい。
まあ、すでに油でギトギトになっていて、開け口が開けて、ていたにもかかわらず、やっぱりもうこの油がギトギトすぎて誰も開けられないっていうやつ、
ね、にゅるってなるやつですね、
うん、一旦家帰ってタオルかなんかで拭き取らなあかんやつ、
ね、はい、でまあ、開いたら開いたでいいんですけれども指ギトギトですからね。
そうね、
はい。あ、でまたそのタレをどこに出すかにもよるんですよね。
そうね、
はい、まあ、大体まあ蓋に出すんですけれどもね、まあ、うんうん、蓋もあれでこぼこしとったらなんかまたタレあんのにもうつかへんくなったりね。
そうやね。
しますしね。直接かけよう思ったら下になんか吸水のシート敷いてあったりしますしね。
そうやね。
はい。
もうちょっと考えてほしいね。
なんしかね、ならないかなと。
だからなんかもう、ああいう液体系の、レトルトパウチ的なものの開け方っていうのはもう永遠の課題ではあるんやけれども。
そうですね、う
ん、まあ、もう一つインスタント味噌汁あるやんか。
ああ、はい、もうインスタント味噌汁大好きですよ、うん、
あれのな、はい、まあ浅揚げとかそういう長谷園系のやつとかあって、
はい、
なんか細長い銀色の、まあ、入れ物に味噌入ってるやんか、
はい、ありますね。
で多分素人の人はな、実は細長い入れ物に、
はい、
の両側に切り口が入ってるのに気づいてないと思う、ね、
あれ僕気づいてないですわ、うん、
でその気づいてない人は、
はい、
そうそう、気づいてない人は片方の切り口からピッて切って、は
い、
で要は2枚重ねになってる部分のちゃんと平行で切れ目が入らなくて最後までピッてその分離できない、はい、蓋のところが分離できずにベローンってなってその状態で味噌を出そうとするとその切れ端の部分に伝って味噌がベトーってついて、はい、5分の1ぐらいの味噌がそこに残るっていう、
は
い、
ね、今の説明めっちゃ分かりにくいと思うんですけど、
うん、
理解できた自分がすごいって思いました。
せやろ、多分ね、はい、分かる人はあー、
これね、
分かる、
これね、分からん人多いかもしんないですけれども、
うん、
そうなんですよね。
分かる。
横に切ったら2枚重ねになってる、同じこと言いそうになるんですけどあれがずれるんですよね。ずれるから最後まで切れなくなるんですよね。
そうなんですよ、
はい、
もうどうしようもないんですよ、そうな
って。あ、両側からあるから反対側からやったら綺麗に切れますよっていう。
いや、じゃないんですよ、
ね、じゃないんですか。
だから
逆側って
両側に切り口があるもんだから、まず一旦そこのところ折るんですよ、はい、折ってその切れ口同士を合わせてその重なった切れ口をピッて切るとなんと綺麗に切れることかと。
すげえ、今ちょっと待ってください、今それ初めて知りました。
そうなんですよ、
はい、
皆さんご自宅にあるアサゲご確認ください。
ちょっとやってみたいです、それ。
ていうかな、ちゃんとね、よく見るとね、は
い、入れ
物のところに切り方書いてあるんですよ。
あ、そうなんですか。それなんか端っこ切れなくてなんか真ん中だけくっついた状態とかならないですか。
ならないです。
ならないですか。へえ、いや、ほんまに知らなかったです。
切れます。
今すごいなんか目から鱗な感じでした。
でしょう。 これ近年まれに見るホロヨイセブン役に立つ情報来ましたね。
はい、ライフハックですね。
ライフハックしました、
ね。はい。へえ、
はい。まとい
った。そう、あのすみません、あの一通でだいぶ引き、だいぶ転がってますけど。
転がりましたね。
ねえ、大丈夫でしょうか。は
い、ということでまた次行きましょうか。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。次伊賀栗おじさんですね。
はい。
UI 諸事情で。Windows マシンを使い始めた頃、当時 Mac ユーザーだった私は周囲が当然のように右クリックしている様子にカルチャーショックを受けました。
ああ、はいはいはい、わ、うん、かります。あの、わかりますというか逆がわかります。
逆、
逆、僕はあのずーっと Windows やったんで、うん、で仕事でも大体 Windows じゃないですか、僕らのお客さんって。
そうね、
で一回だいぶ昔ですわ、
うん、
あの SE 関係にの方に移動になった直後に、
はいはい、
お客さんの娘さんが使ってるパソコンの話をされて、
うんうん、
でちょっと設定が言って、あで、まあ、おじいちゃんのお客さんやったんで、あ、じゃあ僕ちょっと見ましょうかって言って見たら Mac やったんですね、
うんうん、
で Mac ってタッチパネルだけじゃないですか。
お
もう10年以上前なんで、
うん、
基本的にパソコン、ノートパソコンのタッチパネルって、すぐタッチパネルの手前に右クリック、左クリックが、ね、
うん、
あるのが当然の、
うん、
とこなんですけども、何もないと。
うん、
これ、で、先生、先生、これどうやってクリックするんですか言うて、
うん、
お客さんに、すいません、言うて、クリックの仕方自体が分からなかったっていうのはありました。
ああ、なるほどね。
で、正解はタッチパネルを押し込むでした。
はいはいはい、
はい、
それってあれかな、マジックマウスってやつかな、その当時。
あ、どうなんでしょう。
いわゆるなんか平べったい、なんかちょっとスタイリッシュな感じのワイヤレスのやつ。
あれでしょ、ノートパソコンです。ノートパソコン、ノートパソコンのタッチパネルです。
トラックパッド、もしかして
ですかね。ジョーンソンさん、あの、
要はマウスではなくて、
そのマウスではなくて、そうです、そうです、そうです、そうです、
トラックパッドね、
はい、
はいはいはいはい、
あれでクリックの仕方が分からなかったっていうのはありました。
なるほどね。
で、右クリックってどうするんですかってなりました。ねえよって話なんですよね。
まあ俺もそんなに Mac 歴は長くはないんやけど、なんか Mac は昔は、あの、マウスはあるんやけど、
はい、
ワンボタンやったんや。
なるほど。
右と左にすら分かれてないっていう。
はい。
多分なんかキーボードのキーを押しながら右クリック的要素をやったりするんやろなとか思ったり、
うんうん、なるほど。
で、まあ2ボタンに今はなってるけれども、
あ、今は2ボタンなんですか、右クリックがあるんですか。
まあ一応あるらしいけどね。もう俺はもうずっとトラックパッドでやってるけどね、
うん、僕もう、まあ、今でも全然使わないんで、
うん、
今がどうかもさっぱりなんですけども。
そうなんですよ、はい、やっぱり時代によって変わっていきますからね、
はい、
UI もね、やっぱり
UI もね、変わりますから、
うん、Mac と Windows はもう永遠に分かり合えないと思いますわ。
まあまあまあ、ある意味住み分けができている感じなんでいいんじゃないですか。
そうですね、
はい、
いいと思いますわ。やっぱり2つの国でもう研鑽し合ったらいいじゃないですか。
はい、
はい、ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして魔王さんからです。
はい、
はい、普段は意識していないだけで考えてみると大半のスマホアプリは左利きにとってバッドな UI かも。そして UI ではないけれど料理するときのこいつらだけはバッドを経典越えして毎回殺意を覚えます。同じ左利きのポンカンさんなら分かってくれるはず。ということで写真が出てるのはこのキッチン用品のあのレードルってやつと、はい、これあれかな、フライ返し的なやつかな。
ああ、フライ返しは右利き用にできてますよね。あの、うん、レードルってあれさ、お玉みたいな、あの、
そうそうそう、スープすくうやつ。
それです、それです、マジそれです。
よくあの
それです
、スープバーにあるやつやな、は
い。スープバーのあれ、ほんまね、うん、バカかって思いますもん。作ったやつバカかってほんま思いましたもん。なんでわざわざこんなことすんのって。
もう両側につけろよ、
つけよって、なんでわざわざこっち側だけにしてんの、
両側につけよと。思いましたもん。
あれはね、うん、地味にマジできついっすよ。
きついか。
マジで。
で、
はい。で、ビッグボーイかどっかで、
うん、
またやと思って上げたときに、うん、フットボール型のあの、両側から注げるやつやったときの感動ったらもうなかったっすよ。
やるやんっていう。
やるやん。これこれって。そうそう、これでいいんだよ。
こういうのでいいんだよ。
こういうのでいいんだよ。こういうのね。ゴロちゃんですか。こういうのでいいんだよって思いました。
なるほどね。まあ、はい、やっぱり左利きの人にとってのもう文房具から始まりのそのキッチン用品、はい、いろいろあるものすべてがもう左利き、迫害されている感じが。
まあ、そうですね。あの、なんか意識的に迫害されてるんじゃなくて、
うん、
あの、初めから認識されてない感じにで聞いてるっていうのが、だって、わざわざ右利きでしか注げないように作る意味がないじゃないですか。あれ。
うん、
はい。ねえ、と思いながらね。
うん、まあまあ、今となってはその LGBT であるとか、そういう多様性とかを認める世の中、どうのこうのって叫んではいるけれども、もっと足元見ろよと。はい、
そうですよ。
左利きのことをもっと考えろと。
はい。まあ、まあ、考えろっていうか、まあ、うん、ね、まあ、あの、ちょっとは気にしてあげてくださいというとこですね。はい。
っていうことなんですよね。まあ、でもそんな、あの、左利きの皆さんに、まあ、ちょっと私、ちょっと情報を探したんですけれども。
はい、ああ、はい。
なんと。
はい。
左利き、左手用雑貨の専門店。ハンドワークというネットショップを見つけました。
全部左利き用なんですか。
そうです、左利き用レードルっていうね、
あのもうそれね、左利き用にする必要ないんすよ。もうどっちでもいいじゃないですか。
言うと思ったけど、
何すかその反抗意識みたいな。
だからこれは言ってみたら、左利きの方が左利き用の飲食店を作るため の、 その右利きに対するその逆襲という意味で、
アベンジするっていう。アンチテーゼみたいな感じですか。
そうそう。アベンジするためのな、ね、このレードル、左利き用っていうのを。
はい、でも、普通にスープバー行って、左利き用のレードル出てきたら、やばいでしょうね。もう苦情の嵐やと思いますよ。
だからまあ、言ってあれちゃう、ファミレスになんか毎週金曜日は、あの、レフティーデーみたいな感じで。
レフティーデーレフティーデーめっちゃ客少ないかもしれないです。
だから言ってみたら、産婦人科の時でも、その男性がその重りつけて、その、
な
あの妊婦さんを体験しましょうみたいなことがあるわけだから。
はい、あ、左利きを、ね、体験してみましょう。
左利きを体験しましょう
と。あれですよ、入店するところの入り口自動改札ですよ。お前、デクロスなるかなみたいなね。細かいところ全部体験してもらうみたいな。
そうそう。
ストレスしかたまらないですから。
それいいんちゃういや、だから、ここいいっすよ。この、文房具でもね、なんかあの、左利き用のなんか、ボールペンとかあるみたいですよ。
ボールペンとか
左手用のボールペン。
なんかあの、握り方ボールペンとかってことですかね。
そんなことじゃないですかね。
ねえ、よくわかんないですね。
定規、コンパス。
え、コンパスとか右左あるんすかあれ。
いや、もう俺もよくわからんけど、とにかく。
ないでしょ。
カテゴリーがあるねんけどな。
はい、うん。別に両利きで使えるやつも置いてるんですかね。
そうやな。
え、ホッチキスとか言われてもね。
ああ。
まあまあまあ、形によっちゃできるでしょうけど。
完全に。
上から下に押すだけです、ね。
両方対象やからな。
うん。まあ、握る方向とかですね。ハサミもあります。
ハサミはいっぱいあるね。
ハサミは右左ね。
包丁
もあれは。まあ、包丁もあるんですね。まあ、確かにありそうな気はします。うん、ね
そんな感じですね。急須もありますからね、これ。横手の。
急須は、はい。そうですね。私は、お便りに返信したのは急須でしたから。
うん。ですよね。はい、こういうのを、まあ、逆にこういう、左利きの、なんか、家庭の、なんか、あれちゃう？プレゼントとかに、喜ばれるんちゃう、
うん、面白いですね、
うん、
左利き用で
いいじゃないですか、まあ、こういうお店が ありましたという情報を今お伝えいたしましたよ。
はい。
はい。まあ、といったような感じで、まあ、UI に関するお便りを紹介させていただきましたけれども。
はい。
何かございますか？
僕ですか？
うん。総括。
でも、総括、いや、まあ、基本右利きに世の中ができてるのは仕方がないんですけど、
うん。
わざわざ右利きでしか使えないように作るのはどうかと。
そやな。
思うわけです。
急須も両方に取ってつけたらいいやんって感じだな。
まあ、それまあ見た目があれかもしれないですけど、まあ、両利き使えるように作れるものは両利きで作ってほしいなと。
そやな。
思ったりするわけです。
はい、はい。まあそうですね。
はい、右でも左でもどちらでも普通に切れるハサミがあったらめっちゃ売れると思うんですけどね。
ああ、そうやな、
はい。もしできるならですけど。
どういう作りになるのそれ。
どういう作りなのわかんないっす。
組み合わせがどうなのそれ。
そう、すいません。僕もちょっとよくわかんないっす。
言ったからには自分で落としますけど、
はい、それは。多分ね、右、左と同じようなハサミなんですけれども、うん、アホほどよく切れる刃なんじゃないですか。
ああ、なるほどな。もうめっちゃ研いであるっていうことやな。
そうです。だから右利き用を左利きの人が使っても、問題なく切れるぐらいに、うん、切れ味が鋭いとか。
はいはいはい。
はい。
そうですね。
斬鉄剣みたいなね。
斬鉄剣のような。
はい。そんな、それやったらもう右も左も関係ないみたいな。
うん。なるほど。それぐらい切れ味のいいものと。
はい。
切れ味が落ちないものと。
もしくは三枚刃かですよね。でも三枚刃やったらどんな切り口になるんでしょうね、あれ。
ね、上下上みたいな感じ
だね。上下上みたいな感じやったら、一応右でも左でも切れるんでしょうけれども、なんか切った先からなんか細い髪が。
そう、無駄なものが出てくるよね。
ねえ、それが出へんぐらい薄くするとかですかね。わかんないですわ、
うん。
なんか誰かちょっと作ってみてくださいって感じですね。
投げっぱなしジャーマン的な結論になりましたね。
いやでも誰、もしかしたら文具メーカーさんが、あれって思うかもしれないですよ。
せやな。
できるかも、言うて。
あ、そういや、全然ちょっと話題が、まあ UI の話でちょっと話題変えてしまうんやけど、うん。
はい。
これね、ちょっとスタバのな、アプリの、
ちょっと更新があったんやけど、なんか書いてはりましたね。
ないけど、うん。まあ、ちょっとそれとは別でな、その LINE のアプリからも、なんかLINE ウォレットっていう機能の方から、
はい。
なんつうのスタバカードを作ることができて、まあ、それを使うことができるんやけど、うん。ちょっと切りましたね。うん。スタバのカードが作れるんですね。
はい。
で、まあ、バーコード読ましたら、スタバで支払いとかもできるみたいな。
はい。
まあ、そういう機能があるんやけど、その、
はいはいはい、
まあ、その画面の中にな。
はい。
メニューっていうボタンがあるんやんか。
はい。
なんかもう直感的にさ、飲食店のカードアプリにメニューってあったらな。なんか、なんとかラテで何百円とかっていうメニューが出てくると思ってたんやけど。
あ、それはスタバ専用のってことなんですか？
そうそうそう。
あ、
う
ん、それやったらまあまあまあ確かに、そうなのかもしれないですね。
うん、
はい。
まあ、それを期待してメニューってボタンを押したら、
はい、
ご利用ガイドとか、よくあるご質問とか、スターバックスカードご利用やっかとか、
はい、まあメニューですね。
まあアプリのメニューが出てきて、ちょっと投げそうになったんやけど、
はい、お店のメニューじゃないのか
よ。お店のメニューじゃねえんだって、はい。僕はもうなんか設定とかそんなんでいいじゃんって。
しかもその、ツイッターで言ってはったやつですよね。
いや、それはまた別やねんな。
あ、それまた別、ああ、また別ですか。
ツイッターで言ってたのは、スタバなんとか GO って言って、はい、いわゆるそのスタバアプリ自体で、まあ、注文から支払いまで一気にやれて、で、お店行って出来上がったものを受け取るだけっていう機能。
おぉ、そらすごいっすね。
わ、そらすごいわって思って、はい、そらもう俺は一瞬でそのスタバアプリダウンロードして、会員登録して、カード作って、
はい、もう
住所とかいろいろ入れて、残高チャージして、はい、さあ、三宮のスタバちょっと行ってみようかなとか思って、はい、店舗を探すってやったら、はい、都内の56店舗だけっていうね。
なるほど。 それね、僕似たようなのがありました。
あ、そう、
今週。ツイッターにもあげたんですけれども、
うん、
まあまあ、半年ぐらい前から神戸に、での仕事になったので、うん、
はい、
忘れてたんですけれども、ランチパスポート。
ありましたね。
ですね。あれを今週買ったんですよ。
うん、
で、ランチパスポート自体はすごくいい本なんですよね。
うん、
本自体は1000円で、で、神戸三宮近辺のお店がたくさん載っていて、
うん、
結構ね、700円とか800円とか1000円のランチがワンコインの500円で食べれるっていうね、はいはい、本なんですけれども、
いいですよね、
その、ね、本店、お店の人に見せてスタンプをしてもらったら500円でいける。
うん、
で、それはまあ今回8月半ばまでの期間のパスポートで最終回っていうので、休館するっていうのでね。
なるほど。
なんで、ああ、よかった、最後に書いたよかったと思ってて、うん、アプリを見ると、
うん、
ランチパスポートアプリがあったんですよ。
お
ー。で、それをされてるのが、
うん、
イーパークさんやったんですね。
イーパークさんですね。
はい。いや、私たち、ホロヨイセブンがお世話になってるイーパークさん。
ですね。
ね。さすがイーパークさんと思ってですね。うん、これはちょっとダウンロードしなと思ってダウンロードしまして、はいはいはい、で、E-Park さん、E-Park ID パスワードでログインなんで、それは当然私も作っておりますよ。
持ってるよなと。
持ってますがな。速攻で、ね、入りまして、
うん、
で、ランチパスポート起動しまして、
はい、
で、とりあえず何もなしに検索で近い順っていうのを、
うん、
私、三宮から行いまして。
なるほど、位置情報ね。
一番近いところから、はい、とりあえず見てみようと思って、ワンコインとか、はい、ワンコインだけじゃないみたいですけど、もういけるわと思ってやったら、
うん、
一番上に近いところに出てきたのが、
うん、
肥後橋と。はい。いうことでですね。
なるほど。前に。
まあまあまあ、大都会大阪です
わ。大都会ですね。今、G20 で大流行りの。
はい、大流行りの。はい。交通機関がこの月末に麻痺している。
麻痺しているという。
はい。月末にすんなよ、ボケと思いますよね。
一番熱い。
はい。正直、月末にする意味がわからんと。
わからん。
思うわけですよ。一週間ずらすよって思いますもん。
7月にしろと。
そうですよ。7月ですよね。だって、大体の企業さん、月末の方が忙しいでしょう。うん、ね、決算の企業さんもあるでしょうし。
そうやな。
はい。
うん、
バカなの？まあまあ、すみません。それはまた別の話ですわ。
そうやな。これは首脳、各国首脳陣を相手取って、ここまでの暴言をするという本館のこの
、はい。いや、アホでしょって思いましたもん。しかも大阪でやんなよって話じゃないですか。そんな時間にやんのや、そんな期間にやんのやったら。そんな月末にやるんやったら、もうちょっとなんか離島とかでやったらいいのに、ね。沖ノ鳥島とかでやったらいいじゃないですか。
沖ノ鳥島。
沖ノ鳥島とかで。なんか作ったらいいんじゃないですか。
ちょっと海がかかる。海水がかかるみたいな。
波が言いながら。
みんなつま先立ちして、
ね。でも警備はしやすいっすよ。
ああ、そうやな、
ね。警戒しやすいっすよ。
いやらしいしな。
はい、
海賊を警戒するだけでいいから、
ね、するだけでいいですからね、はい、まあ違うんですよ、そんなのはいいんです、まあ肥後橋と出てきたということで見ますと、心斎橋とか難波とか本町とか谷丘とか、はいはい、その辺、うん、谷丘って言っても分かるんですか、谷町九丁目とか、
うん、
その辺はたくさんあるんですけど、兵庫県が全くなかったということで、
もともとそういうことな、大阪版っていうことなの。
いや、アプリのレビューを見てみると、
うん、
まあ、日本全国の人が扱ってみて、お前東京とかしか出てこへんやないか、みたいな感じで買い取ったんで、多分、まだ、その、都会しかカバーしきれてない。
はいはい。
で、
うん、
めっちゃ、いっぱい載ってたのが無料になってその買いしかなくなったんで、
うん、
どうなっとんのやみたいなレビューがたくさんある感じやったんですよ。
ああ、なるほどな。
だから僕は何も知らんで、あ、無料アプリでランパスってすげえと思って入れたんで、
うん、
まあ、大阪かで終わったんですけど、逆に大阪の人すげえいいっすよね。東京とか大阪の人
いいよね。
だって無料でランチパスポートですよ。
だからもうそうやってな、都会ばっかりエコひいきすんのよ。
まあ、500円じゃなくて、1000円のやつが800円とか、
うん、
1300円の高級ランチが1100円で、みたいな、そんなちょっとしたやつもありますけど、結構 構ね大きい割引もあったり
あるよね、はい、そういうのはもうやっぱりなんか発信力のあるあのインフルエンサーが集う都会しか優遇されない、
ね、もう俺なんかそもそもあれですよ本のランチパスポートも、うん、私あの去年まで働いてた姫路、
うん、
姫路はなかったですからねランチパスポート自体がはい、今鼻で笑いました今
え何が
今鼻で笑いました
笑ってへんよ俺も同じ、はい、同じ立場やもん俺だって、
ね、
俺も別にそんなランチパスポートっていうのはそんな使わへんけど俺はウーバーイーツが使いたくて使いたくてたまらんのにいつまでたっても高槻に来てくれへんのよこのエリア
なるほど
なあ間もなく配達エリアを拡大いたしますっていう表示するだけのアプリになってるからな
間もなくっていうその表現もまたダメなやつですよね
アマゾン
プライムナウだって誰の感覚での間もなくやねんっていうね
マジやでほんまに
はい
今日マクドのデリバリーもこの Uber Eats に移管したものやからさもう、
はい、
Uber Eats 自体がこっちにサービスやってないからもうマクドでデリバリー頼まれへんのじゃこっちは
頼めないってことですね
ほんまに何かしろこの都会優遇の感じ
まあね人口が多いっていうことは需要があるっちゅうことですからね、まあ、
人口増やすしかないか、まあ、
しゃあないっすねみんな梅を増やせようですよ、うん、はい
乱暴な政策やの、
ね、でもまあ割とマジでって話でしょうね
割とマジやで
国からすると
そのそうこまで待遇受けたければ人口増やせよと
はい、でもね、うちもね、今、2人目どうするかですごい真剣に話してるとこですからね、
うん、
梅を増やせよって言ってる僕がその状態ですからね、うん、世の中もっと子供を産みにくくなってるのは仕方ないとは思いますよ。
子供を産むことによる待遇がまだまだ悪いもんだって。
そうですね。
うん、500万円ぐらいくれよな、
はい、産んだ。おますね。まあ、はい。
って思うわ。
はい。
もうゾンビみたいな声になってるんでもうこれで今日は終わりたいと思いますありがとうございました
ほろ酔いセブンでは皆様からのお便りをお待ちしておりますツイッターからはハッシュタグシャープほろよい7メールではradio.horoyoi7@gmail.com 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れますメールテーマはリンク先の説明文をご覧くださいすべてのほろよい7の綴りは HOROYOI7 です皆様からのご意見ご感想ご質問ネタ提供などお待ちしております